私たちは今日最初の結婚を見ます。最初の結婚を見ます。そして神様が定めた家庭というものを見ます。聖書は私たちにはっきりと結婚の知恵、また結婚のベースを教えます。創世記第2章、聖書の一番初め、創世記第2章19節から25節。神様は天と地を作られました。神様は天と地を作り、そして光を見てよしとされ、土地を見、そして海を見よしとされ、動物を作りよしとされ、さて一つ一つを作っていったときによしと言われました。19節、神である主は土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作り、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につける名は皆それがその名となった。ここで神様はアダムという男性を作りました。そしてこのアダムは地を治めるという役割、仕事が与えられたわけです。これが使命です。今も続いている使命です。この地を治める、それは統治するということです。さて人間はこの地を治めるものとして過ごさなければならない。この治めるために何をするかというと、名をつけるということです。統治者というのは名をつけます。町を統治するものは町の名をつけます。そして子供を治めていかなければならないものにはその子供の名をつける。名をつけるというのは治めるということです。だから神はその人間の前に動物を連れてきて、そして一つ飼いの動物を連れてきて、そして人はそれに一つ一つ名をつけていきました。ここに文化が始まったわけです。文化、また後の科学、文化の中の科学と言われるものは名をつけるということから始まるわけです。ですから専門家というのは名を知っている人です。医学の専門家は体の中の筋肉、また全ての一つ一つの場所の名を知っています。素人は知りません。また鉄の専門家はその鉄についてその名を全て知っています。機械の専門家はその名を全部知っています。さて名を知る、さて名をつけ、名を知るということが治めるということの始まりです。どんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につける名は皆それがその名となった。20節、人アダムは全ての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけた。名をつけた。存在がはっきりしていきました。しかし、ここのしかしというのは、それにもかかわらず名をつけてその存在がはっきりしたにもかかわらず、人にはふさわしい助け手が見つからなかった。それまではよしよし、もう私の計画通りだと神様は宣言し、非常に良かったと言われたわけです。しかしこの男性に対してはこのように言われたんです。それにもかかわらず人にはふさわしい助け手が見つからなかった。ここに男性が一人、それは不完全であったということです。ふさわしい助け手が必要。人には主である神がいました。また治めるべき動物、植物、この地がありました。しかし横を見たとき誰もいなかった。横を見たとき誰もいなかった。横に立ってくれる人、これをパートナーというわけです。助け手というわけです。人には助け手がいなかった。だから助け手がいないという状態を孤独というわけです。孤独、すなわち人は孤独であった。神である主は深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。いわゆる手術です。ここで麻酔をかけ手術をするという、そんな状況を見ることができます。そして彼のあばら骨の、これ脇という、本来は脇という意味です。この脇のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。そのあばら骨、脇からもう一人の人を作りました。このあばら骨というのは当然骨です。そして肉がついています。ここにはそして血液があります。遺伝子があります。神はその骨から新しい人を作った。22節、神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げた。女性に作り上げた。 その女を人のところに連れてこられた。その時人は言った。これこそというのはこの女性こそということです。この女性こそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これはもう歓喜の表現、喜びの表現です。パートナーが見つかったという表現です。さて、人は一人では生きることができない。人は一人では生きることができないものとして神は作られたんです。そして神はその人にパートナーを与えられた。それが女性だった。そしてこの告白は、私の骨からの骨、この骨からの骨というこれ最高の愛の表現です。私の肉からの肉って、こう今こう言われてるんです。あんまりロマンチックじゃないんですけれども、でもこれを言い換えるとですね、私はあなただ、あなたは私だという表現なんです。さて、あなたは私だ、私はあなただ、さて私とあなたは一体だということなんです。一体だという、これは愛よりももっともっと強い表現。言い換えると、引き離すことのできない関係。私はあなた、あなたは私だ。さて、私たちはこの社会の中でこう言えるのはたった一人しかいないわけです。それは妻と呼べる人であり、また夫と呼べる人。その妻には、あなたは私だ、私はあなただ。だから私は私を愛するようにあなたを愛する。そしてあなたを愛するように私を愛するというこの関係、そして一体という関係がここで生まれる。そして神様は男と女を一体にされた。別々です。でも一体として作られた。24節、ここに結婚の定めが作られました。だから結婚というのは人間が便宜上作った制度ではなくて、神様が人間が堕落する前にもうこの創世記に結婚ということを定められたんです。それで男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体、作られた本来の目的である一体となるのである。これが結婚です。結婚とはその父母を離れること、妻と結び合い一体となること。そして25節、人とその妻は二人とも裸であったが互いに恥ずかしいと思わなかった。この恥ずかしいというのは何か隠し事という意味なんです。隠しているもの、さらに互いの間に隠すことのできない、隠し事のない関係になっていった。全てを見られたとしても、全てを知ったとしても隠す必要のない関係。言い換えると、私の言葉を言うと、今このあるがままを表すことのできる関係。だから夫は妻の前で自分の弱さも含め、足らなさも含め、また強さも含め、あるがままを表すことができます。でも人の前、他の人の前にはどうでしょうか。自分の違う姿を、自分が努力して作り出す姿を見せなければならない時があります。そしてある人たちは言います。疲れる。自分でないものをまるで自分であるかのようにそこで出さなければならない。でも妻の前には自分をそのまま出すことができる。その時に隠す必要はなかった。また妻は夫の前に自分をそのまま出すことができる。さて、安心できる関係、そこには裁きはない、そこに責め合うことはない、そこに相手を拒否する部分はない。さて、その全てを知って互いが受け入れ合う関係、これがパートナーです。これが神様が作られたパートナー。神様は言われました。人が一人でいるのは良くない。人は共に生きるものとして作られました。結婚とは何か。男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。私たちは今の時代、この結婚とは何かをはっきりと知っておくことが必要です。